日本夢教育協会プレゼンツ
Good Clap Smile。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ Good Clap Smile、 メインパーソナリティのジェームスです。この番組は毎回素敵なゲストをお招きして、これまで叶えてきた夢と夢を叶える秘訣、これから叶えていきたい未来の夢と夢を持つ価値についてお話を伺ってきました。今日は12月最後ということで、今年の振り返りということですね。日本夢教育協会の、重大ニュースということでお送りしたいと思います。どんなニュースがお届けできるか、皆さん最後までお楽しみになさってください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお届けします。皆さんこんばんは。グッドクラップスマイルメインパーソナリティジェームスです。今年も早いものでもう、残り2週間とかいう感じになってきたと思うんですけれども、皆さんにとってどんな1年だったでしょうか。皆さんにとってですね、夢あふれる1年だったなぁと言っていただけるような、そんな1年になったらいいなと思っております。私たち日本夢教育協会も今年1年振り返ってみますと、新たな試みのことと、それから今までやってきたことを継続したこと、そんなことがですね、いろいろ積み上がって2019年を終わろうとしています。私たちがやってきたこのことをですね、2019年の振り返りということで重大ニュースとしてお届けしようと思っているんですけども、いろんな項目を挙げていくとですね、ちょっと順位付け難しいなということになりまして、ちょっとラジオでは見えないと思うんですけれども、ニュースをですね、短冊のようにというか、なんだこれ、福引きのようにして折って目の前に置いてあります。これを一つずつ選んで、何が出てくるか分かりませんが、出てきたものについてお届けしていきたいなと思います。皆様どうぞ最後までよろしくお願いします。さあ早速ですが、いきたいと思います。一つ目、じゃじゃーん。おー、さあまず一つ目のニュースはですね、夢の種インターネットラジオスタート、拍手ということで、これが最初に出てきましたね。今年ですね、夢の種ラジオとは出会いがありまして、去年かな、出会いがあって、私たちも番組を持ちたいということで、トレーニングを受け、この番組を持たせていただくようになりました。私たちも何かこう情報を発信できるものを持ちたいねというふうに話してた時に、たまたま出会ったのがこの夢の種放送局になります。全国47都道府県にスタジオを作りたいという夢を持たれていて、私たちも47都道府県に支部を作ろうということをですね、ちょうど挙げていたので、まさにそんなところが一致して夢つながりで、この番組を持たせていただくようになったということです。私たちのこの夢の種のですね、ラジオ番組としてスタートしたのは、グッドクラップスマイルという、私たちが大事にしている3つのテーマをまさにこの番組名に、つけまして、スタートは、夢の源にあるものって何だろうというのをゲストの方からお伺いしてきました。私たちがいろんなところでワークショップをやりますが、夢ももちろん大事なんですけどね、その夢の根底にあるものって何だろうということを大事にしています。例えばYouTuber になりたいという子供たち、最近ちょっと減ってるかもしれませんけど、 YouTuber になりたいという子供たち、一見みんなが YouTuber になりたいと言ったら YouTuber になるということは全部同じように見えるかもしれないけども、その根底にある思いって本当に人それぞれで、自分が持ってる思いをいろんな人に伝えたい、自分が持ってる知識をいろんな人に伝えたい、だから YouTuber っていう人もいれば、楽して稼ぎたいっていう子もいれば、目立ちたいっていう子もいれば、 YouTuber という、一つの夢の根底にあるものって実は人それぞれ違うんだなっていうことが分かったんですね。なので であればですね、私たち大人もその夢の根底にあるものって何だろうということを探っていくことによって、子供の時の夢と大人になった時の夢と、この違いがあるのか、それともそもそも同じなのか、根底にある思いって変わらないんじゃないかなということで、この夢の源にあるものは何かということをスタートとして始めました。そうしてですね、しばらく進んでいったんですけども、あのリスナーの方や私たちがやってることを皆さんが見て聞いていただいていく中で、あの夢を叶えてきている大人たちがそこにいるのであれば、夢を叶えてきたその秘訣をもっともっと発信してもらった方がいいんじゃないかというリクエストもありまして、今年の7月からかな、リニューアルをしてですね、叶えてきた夢、これまで叶えてきた夢とその夢の叶える秘訣、そして未来の夢と夢を持つ価値について伝えていこうということで、番組が変わって、今に至っております。本当に多くのゲストの皆さんにお越しいただいて、その人の人生を語っていただいています。30分ではなかなかね、伝えきれない部分もあるんですけれども、本当にその中に凝縮した皆さんのエッセンスが入っていますので、また年明けもですね、素敵なゲストを来ていただきますので、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。本当にご縁、応援、貢献テーマにやっている番組だなというのをひしひし感じながらですね、私のこの今左側にヒッシーがあの PA でいてくださるんですけども、いつもあったかい目でこっちを見てうんうんうなずいてくださっているので、僕らもですね、本当に放送やりやすく、収録やりやすく進めさせていただいてます。いつもありがとうございます。ということで、一つ目のニュースは夢の種スタートでした。さあ、こんな調子でどんどん行きますけど、なんか間にね、こうジングルとかあるともっと良かったですね。よし、じゃあ二つ目行きたいと思います。じゃじゃーん。おー、福井上陸。昨年からですね、あの地域の子供は地域の力でっていうことを一つのテーマに掲げまして、地域の子供たちはやっぱり地域の人たちの手によって夢を育んでいく、そんな活動をしていこうよということで、昨年2018年に、愛媛夢教育協会が立ち上がりました。本当は2019年も、あちこちにですね、こう設立されましたっていうニュースをお届けできたらよかったんですけれども、実は2019年に関しては、設立というところまでは至っておりません。ただ今年嬉しかったニュースは、福井県にですね、あの初めての養成講座が上陸したということです。福井には倫理法人会の会長をやっている花ちゃんと、それから、ヒラークというですね、この番組にも今度年明け出てもらいますけども、あの子供たちの教育をやっているトシ君、この二人が中心となって福井の子供たちに夢教育を伝えたい、広めたいということで始まりました。なかなかこの二人からスタートするっていうことはないというかですね、二人から実質的な動きをしていくことってなかなか難しいなと思ってるんですけども、この2人がタッグを組んで、まずは倫理法人会のセミナーとしてですね、スタートしました。そしてその後仲間がどんどんできてきて、今福井で何人だろう、10人ぐらいファシリテーターが誕生しています。そしてこのファシリテーターが誕生するだけだったらば、まあできなくないんですけども、この人たちがですね、今機能的に動き始めていて、実は12月も、28だったかな、12月末に福井で、ワクワク夢教室というワークショップをやります。でもう今の時点で、ですね、もう20人ぐらいの参加者がね、集まってるということで、本当にあのチラシ作っていろんなところに行って配ってということでやってくれてます。ということをね、後押しするためにも、じゃあ福井でファシリテーター養成講座やろうよということで、今年の11月ですかね、初めて福井での養成講座を開催しまして、福井に夢の、まあ、種ができてきたという感じです。本当に人によって変わっていくなって思うんですけども、このトシ君とても熱くてですね、最初に来てくれたのは兵庫の西脇に車で来てくれて、学校の授業を見てくれました。でその後は東京で今年子ども夢サミットってやった時にですね、それにも来てくれて、本当に地方からですけれども、なかなか福井ってアクセスね、良くないんですけども、東京に来てくれて、そこでいろんな話をしながら福井に広めていこうと言ってくれたのがスタートだなと思います。なかなかこう人が集まらないと展開できないよっていう地域も多い中で、彼はもう一人でもやりますと いうことで今どんどん動いてくれてます。なので、福井夢教育協会の設立はまだできていない、もしかしたら来年になるかもしれませんけども、ただ実質的な動きが今動き始めているということで、そういった意味でですね、こっち方に広がっていく、そんな足がかりになっているなというのが福井です。また、愛媛の松山ではですね、昨年できた愛媛夢教育協会が今年も地道にいろんな活動してくれてますし、愛媛でのドリームファシリテーター養成講座も展開されています。それからあと年明け1月にはですね、兵庫の西脇で、これも3年目になるんですけれども、西脇中学校での授業も決まっていて、なんて言うんだろう、地方の地域のその夢協会はできてないけども活動が始まっているっていうところは徐々にできてきてるなという感じです。新潟もね、この番組にも出てもらいましたけど、みーちゃんという方と、それから6編中心になりながら、新潟も盛り上がってきていますので、本当にまだまだね、これからのところありますけども、地方展開楽しみだなというところでございます。これが福井上陸でした。さあ、次行きますね。じゃじゃーん。お、次はですね、ファシリテーター200人突破。というのが三つ目のニュースです。2013年の12月にドリームファシリテーターという私たちのこの授業をワークショップをやる先生を育てるためのですね、講座が2013年の12月にスタートしました。そして今年の、9月に実はファシリテーターが200人を突破しまして、この間の12月の養成講座で213人まで来てるんですね。本当に地道に活動していく中で積み上がってきた数字です。まあ実際には200人超えてアクティブで動いてくれている方っていうのは半分ちょっと欠けるぐらいかなと思いますけれども、私たちのこの、考え方とかですね、そのワークショップを取り入れてくれて、興味を持ってくれて、そして講座を受けてくださった方がこれだけいるということはとてもありがたいなと思っております。で、実質アクティブで残っていただいている方は学校の授業に来ていただいたりとか、いろんな運営に関わっていただいたりしているので、まさに皆さんの力で成り立っているなと思います。今思い起こすとですね、2013年の12月はキャンプ場で養成講座をやりまして、寒い中キャンプ場でやって、ご飯も自分たちで作って、で夜、初日の夜が終わって夜宿題があって、その宿題をやっていた時に外の空気を吸いに行きましょうみたいなことでですね、外にみんな出てきました。そしたら満天の星空で、そこのなんて言うんでしょうね、空に散りばめられてる星を見ながら、絶対僕らこの夢をみんなに伝えていこうよって言って約束をしたことを覚えています。そして何本かですね、こう流れ星が流れまして、でみんなで流れ星を見ながら、次に流れ星を見るまで部屋には戻らないぞって言ったところから30分ぐらいね、流れ星が一個も流れなかったっていう、なんかすっごい寒かった思い出がありますけど、でもそんなメンバーに支えられながら第1回目の養成講座が行われました。そしてその第1回目の養成講座に来てくれたサティっていうね方がいるんですけど、少し離れていたというか群馬の方にいらっしゃったのでちょっと離れてたんですけども、今年また久しぶりに連絡もらって、また一緒にやりましょうよなんて言ってくれて、そんな昔のメンバーがね戻ってきてくれてるっていうのもありがたいなと思います。なのでそんな積み上げの中から213人まで今来て、来年ねそれがまたまた広がっていくっていう、なんかそんな予感をしてます。養成講座を受けていただいている方、ファシリテーターになる方ってきっかけって何かなと思うと、まあ、いろんなきっかけあるんですけども、ファシリテーターの皆さんの紹介だったりとか口コミがやっぱり多くて、月に1回ぐらい養成講座やってますけど、実は去年まではだいたい1回に2人から4人ぐらいだったんですね。それが今年はですね、多い時は10人みたいなことになってまして、これも本当に出会いがあって、団長ミューキングっていうこの2人が本当に推奨というか、本当の仕事よりも夢協会のことを伝えてくれてるんじゃないのっていうぐらいですね、夢の話を皆さんにしてくださっていて、彼女たちの影響で なんだかよくわからないけど来ましたみたいな人たちもいますけども、そんな人たちが集まって200人突破したというところが、今年の大きなニュースだったなと思います。これは積み上がってきた数字です。さあ3つ紹介したところで、ひとまずここでですね、ちょっとジングルを入れまして、後半もう少し残ってますんで全部紹介できるかわかりませんが、前半ここまでとしたいと思います。ありがとうございます。こうやって思い起こしてみると、本当に僕らのこの協会はファシリテーターの皆さんや応援してくださる皆さんによって成り立ってるなっていうのはね、本当に常々感じています。後半でまたご紹介するものもおそらくそんな話につながるかなと思うんですけれども、ちょっとね紹介を続けていきたいと思います。では次いきます。じゃじゃじゃん。おー、なるほど、アチーバスとのコラボということをですね紹介します。今年僕らが新しい試みとしてやったのは、夢協会で持っているカリキュラムだけではなくて、他の団体や他のカリキュラムとコラボしていこうよということを試みました。というのは、学校で授業をやると私たちがやっていることっていうのは夢発見なんですね。夢を明確にしていこうよって、そしてみんなで夢を発表して応援し合っていこう、まさに、一人でも多くの人たちが夢を持ってその夢を応援し合える、そんな循環型の社会を作っていこうということを体現するためにも、夢発見、そしてそれを共有するということに実はこだわってやってきてます。ただ実際には学校なんかでやるとですね、夢見つけた後にどうしたらいいのって、次どうしようかっていう相談をされることが意外と多いですね。で、今までやってきたのは卒業式で夢を発表するために、じゃあスピーチの練習しましょうみたいなことをやってたんですけれども、じゃあ夢に向かって何か踏み出せるようなことないだろうかと考えてた時に、このアチーバスとの出会いというか、アチーバスを思い出しました。この番組にも梅ちゃん出てもらってますけども、アチーバスっていうゲームを日本に入れてきた彼は第一人者ですが、ナポレオンヒルの夢を叶えるための成功の17原則を、難しい形ではなくてゲームを通して子供たちでもその原則を身につけられるように、遊びながら身につけられるようにということでできたゲームです。これを実は学校に入れていこうということで、墨田区の教育委員会の認可ももらって、文科省の認可も実はこの間11月におりました。で、これを使ってですね、私たちがサポートしている学校の校長先生にお話をしたんですね。夢を見つかった後に夢を叶える17原則をボードゲームを使ってできるものがありますけど、先生どうですかって聞いたら、それはいいね、やってみようということで今年の3月に実現しました。で、全部で17の原則がある中の1つ目の原則、何だと思いますか？実はアチーバスの成功の17原則の1つ目は、夢をはっきりと描くなんですね。そして2つ目が、同じ夢を持つ仲間ということで、私たちがやってる授業はまさに夢をはっきりと描き、同じように夢を持った仲間を意識し合うというところまでやってきたというのを、さらに僕らも自信を持った瞬間でした。そしてその後の15個の原則を、トータル17原則をゲームを使ってやっていくわけですけれども、まさに子供たちがどこまでね理解してくれるかなと思ったんですけれども、一番身につけたいと思った原則って何ですかって言ったら、できると信じる力と子供たち言いました。もしかすると今の子供たちって自己肯定感が低いとか、自分のことをねちょっとこう認められてないとか、そんな傾向があるよって言われるんですけれども、できると信じる力を持つことによって、そんなところが生まれたらいいなと思っています。来年に向けてはアチーバスに限らず、いろんなカリキュラムとコラボしながら、より子供たちの夢の実現のためにサポートできたらいいなと思っていますし、アチーバスとの授業もまた来年も決まってますんで、ぜひね、ご興味ある方は問い合わせいただいたら見学もできますので、ぜひ、お問い合わせいただけたらと思います。さあ、次行きたいと思います。じゃじゃじゃーん。次はですね、これですね、 プロジェクト制による運営というのが、今年新たに始まりました。こういう教会の活動をしているとどうしてもその教会の中核のメンバーがいろんなことを考え運営をしていくっていうケースが多いんですね。でも私たちのこの教会の売りってなんだろうって考えるとそこに集っているファシリテーターじゃないかということで話になりまして、実は私たちが接しているのはドリームファシリテーターという側面で接しているんですけども、彼ら自身が持っているスキルって本当に素晴らしいものがたくさんあって、それをもっともっと教会の上に生かせないかっていうのが発想のもとです。そして今年始めたのはプロジェクトを作ってみようということで、私たちのこの教会が一つこうテーマとして、立ち止まってしまっているというか、なかなか前に進んでいないテーマがいくつかありました。これを中心になっている理事で進めていくのではなく、ファシリテーターの人たちの力を借りてプロジェクトを組んで進めていくのはどうだろうかということで始まったのがプロジェクト制度です。その準備はしばらくかかったんですけども、今年の10月から走り始めて全部で4つのプロジェクトが走っています。1つはファシリテーター拡大プロジェクト、それからイベント運営プロジェクト、バリューアッププロジェクト、資格者フォロープロジェクトということで4つのプロジェクトが走っています。それぞれテーマがありまして、ファシリテーター拡大プロジェクトはどうやったらファシリテーターがもっともっと増えるだろうかっていうことがテーマです。これに関してはですね、例えばどうやって紹介したらいいのとか、どういうタイミングで話したらいいのとか、何を伝えたらいいのとか、感覚的にできる方はたくさんいらっしゃるんですけども、これをもっともっと誰もが伝えられるようにしたらいいんじゃないかみたいなアイデアが今出ています。それからイベントプロジェクトはですね、毎年7月にちょうどオリンピック来年ありますので、オリンピックの7月に子ども夢サミットというのをずっとやってたんですけども、ちょっとしばらくお休みしてた関係もあって2年前から復活をしてやり始めました。でただなかなか準備に向けてしっかりとできてないところもあったので、このイベントプロジェクトチームが、かなりイベントのプロがそこに入ってるんですけども、イベントプロジェクトチームがどうやって集客するのかとか、どんなコンテンツを提供するのかとか、そんなことをですね、今必死になって考えてくれています。来年の7月26日まさにオリンピックの開会式が終わった直後ぐらいだと思うんですけども、そこで子ども夢サミットありますんで、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それからバリューアッププロジェクト、これは私たちがやってる活動がいい活動ですねって言っていただくことは非常に多いんですけども、それをもっともっと魅力的なものにしていくにはどうしたらいいだろうかということをテーマに動いています。一つは、ワークショップや授業をやることによって夢がなかった子たちがどんな風に変わっていくのかとか、授業が終わった後にどんな風に変化をしていくのかっていうのが、今までって事例とか一つのエピソードでしかお伝えできてなかったんですけれども、このあたりをエビデンスを取るというか、数字で何パーセントの子どもたちがこんな風に変化しましたみたいなことも一つのバリューアップになるんじゃないかとか、今やってる学校だけじゃなくて企業の中に入っていくとか、他にいろんなその価値を高めていく方法ってあるんじゃないかということで、かなり自由度が高いプロジェクトですけども、ここも今話をどんどん進めてくれています。そして最後、有資格者のフォローアッププロジェクトなんですけれども、資格を取っていただく方実は213人まで来たので、かなりの数の方がいらっしゃいます。ただ、残念ながら資格を取っていただいてもうそれっきりという方もいることも事実で、そこに対して何のフォローもできていないということに対して申し訳ないなという気持ちはね、正直あるんですね。もしかしたらこの放送を密かに聞いていただいている方もいるかもしれないけど、学校の授業ってなかなか平日がメインなので、お勤めの方は休みが取れないとか、なかなかそんな自由にならないよっていう方もいて、やってみたいけどできないっていう方もいれば、資格は取ったし関わってみたけどもちょっと期待外れだったっていう方もね、正直いるのかなとも思うんですね。っていうことで、そういう方たち、一度は興味を持ってくれて、少なからず研修を受けてくださった皆さんにどういうフォローをすることが、できるのか、どういうふうにすることによってフォローできるのか、気持ちをつなげてくれるのかとか、どんな風にすると、価値を持ち続けてくれるのかっていうところを、私たち目線ではなくて実際にファシリテーターになった皆さんに、 そこを考えていただいているというのが4つ目のプロジェクトになります。そしてこのプロジェクトはですね、半年っていう期間を決めて今動かしています。なので半年したら解散していきます。なのでこの半年の中で、このそれぞれのテーマに向かってどんな目標設定をして、その目標に向けてどんな行動をするかということを皆さんで考えて行動していただいているということなんですね。だからもしかすると、いろんな企業体がプロジェクトを進めていくときに、なんて言うんだろう、組織としてやっていくというよりも、プロジェクト制でことを動かしていくことって最近実は多くなっています。なので一つのその運営の事例として、プロジェクトを作って期間限定で進めていくっていうやり方が、もしヒントになる方がいらっしゃれば、来年の1月の13日に中間発表会、3月の末に、全ての発表会をしようというふうに計画しています。一般の方も参加できるようにしてますんで、どんなテーマでどんなことを考えて目標設定をしてどういう行動をしてきたのか、ね、みんなボランタリーでやっている中でどんなことを皆さんやっているのかということを見ていただく機会かなとも思います。ということで、このプロジェクト制というのを作って今年走り始めたのが、予想外に実は、うまくいってるんじゃないかなと思っていて、こうプロジェクト立ち上げたけど、どれぐらいの人がね、手を挙げてくれるのかなっていうのが、私たちも、予想がつかなかったところです。でも実際蓋を開けてみたら、4つのプロジェクトで、トータル何人の人が手を挙げてくれたと思いますか？実は、全部で26人手が挙がったんですよ。ってことは、1チーム6人、7人ということで、かなりの大所帯になっていて、なかなか皆さんのスケジュール合わせてね、進めていくのが難しいよっていう状態にはなってますけども、そんな嬉しい悲鳴も聞きながら、このプロジェクトが歩んでます。なので、それだけ意識の高い方たちが、ファシリテーターになっていただいてるんだなっていうのが、思っている嬉しいことです。さあ、もう一個ぐらいいけるかな。それでは、最後になるかもしれませんが、最後の、いきたいと思います。これを紹介しましょう。最後はですね、ファシリテーターの僕らが、子供たちに対して何を伝えているかというと、夢を持つ価値や、夢を叶えることによる価値をみんなに伝えています。ということは、伝える僕らがやっぱり夢を持ち、その夢を追っかけていこうということを常々言っているんですね。そんな中で今年も出演してくれてますけど、新潟のみーちゃんが、今から何年前、2014年にやった大阪の高校でやった授業で、実は突然歌を歌い始めました。彼女は授業の終わりに、そしてその歌を歌い終わった後に、私の夢は歌手になることと、こんなおばさんがね、夢を歌手になんてなれないってみんな思ってるでしょって、でも私絶対叶えるからねって言った彼女のその声、言葉は今でも鮮明に覚えています。そして彼女が外に出て、小雨降る中僕らが帰ろうとしたら、教室の窓が開いて、高校生がですね、窓から乗り出して、みーちゃん絶対その夢叶えてねって言ったんですね。で、彼女はそれを励みにして、夢を叶える歌手になろうということをずっと追っかけてきました。2014年から。だからなんだかんだ5年経っているかと思うんですけども、その後彼女は NHK のど自慢に出て入賞し、いろんな出会いの中からそのチャンスをつかんで、実は今年の7月にメジャーデビューしました。彼女が歌を歌おうと決めたのは、昔から歌を歌いたいっていう、ほのかな夢はあったみたいですけれども、そのきっかけは、病気です。この番組でも語ってくれましたけども、彼女は大きな病気をしています。で、その病気が治ったということを多くの人に伝えたいと。多くの人に伝えるためには、私が元気だよって記すために歌を届けたいということで、その夢を叶えてきました。本当にね、ちっちゃく、なんて言うんだろう、パワフル。ちっちゃいけどパワフル。そんな彼女が、この夢を叶えてきました。僕ら、ファシリテーター自身がですね、多くの夢を叶えてきたということも、本当に皆さんにお伝えしたいなと思います。あっという間の30分になりましたけども、エンディングに行きたいと思いますので、最後お付き合いください。 ちょっと駆け足になってしまいましたけども、2019年振り返ってまいりました。本当にね、多くの皆さんの支えでこの協会成り立っているなと思うし、ファシリテーターの支えによって成り立っています。来年も素晴らしい番組をお届けしていきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみになさってください。いいねー。